のぎついってプレゼンツのぎつ R。
どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日も金曜日の深夜、一人カラオケボックスよりスカイプでお届けなんですが、今日もお相手は私東横名人と、今日もこの方です。どうぞ。
こんばんは、坂本です。
いやー、本当に。
あ、ついに見に行ったそうじゃないですか。
何がですか？
ようやく君の名はを。
ああ、今頃。
今頃。
いやいやいや、もう2ヶ月ぐらい前見に行きましたよ。
あ、そうなんだ。
いやいや、あ、いよいよ、すごい良かったですね。まあ今、まあ、カラオケボックスでも、ラッドウィンプスの曲が流れてますよ。
もう紅白出場決定しましたからね。
紅白は今回はいろいろ見どころありますよ。
やっぱ和田アキ子さんが、
ようやく、多分ね、すごい盛り上がるかもしれない。よくあるじゃないですか、嫌な人が、会社からいなくなって、みんなすごいなんか解放されたみたいな、とかってないですか？こう。嫌な上司がいなくなって、みたいなんとか。
そんなギスギス、そんなギスギスした会社に。そんなギスギスした会社。
いやいや、なんかあるじゃないですか。なんか奴隷解放宣言みたいな、なんかもうなんかアラブの春みたいな。いや、そんな感じの紅白になるのかなってちょっと薄々思ってるんですけど。
俺逆に、和田アキ子さんには、事前になかったのかなって思いましたね。
ないかもよ、和田さんって。
俺今まで思ってたのは、事前にそういうのがあったら、逆にその人のことを思って
引退とか、
じゃあ卒業しますとか
言わせるみたいな、辞退、
そうそうそう、こっちの方から降りました的な感じにして傷つかないようにしてんのかなと思ってたんですよ。
なんか油脂解雇と懲戒解雇との違いみたいな感じですね。
そうそうそう。で、今までは油脂じゃないですか。
油脂で自己都合退職みたいな感じで。
退職金も出ますし、みたいな。
今なんか懲戒解雇みたいな感じですもんね。
なんだ、金を鳴らしすぎたわけですか。
わからない。なんか、もういや、いやでもやっぱりなんだかんだで、和田一子は、いや、と今悪く言いましたけど、そうもなかったなっていう。やっぱり歌は聴かせるもんもあっただろうし、閉まる面はあったと思いますけど、ただ毎年、うちのおかんが紅白見るたびに、和田アキ子なんて歌全然流行ってないのになってやっぱ言うわけですよ。お年寄りも。
いや、だって昔から流行ったことないですもん。
まだね。ないよね。
ない。
時は今しか歌ってないですもんね、多分。
いや、俺、その歌もう、小さい頃の記憶が全くないよ。
確かに。
いつヒットしたの、あの曲。
紅白でヒットしたんじゃないですか。紅白にのみ生きる曲みたいな。
だから、和田アキ子、例えば、その、ヒットうんぬんで言うやったら、山本リンダの方が、まだ俺記憶にあるよ。
さあ、高校野球で流れてるからじゃない？
いやいやいやいや、実際に山本リンダとか、黒猫の単語を聞いた記憶はあるからね、俺は。でも、和田アキ子はない。
まあでも、カイコっていうのは、あれですよね、まるで三浦カズ見てるみたいでしたもんね。春ねるのは、
カズ。
北川、カズ、三浦カズ、みたいな。
大事なことやから2回言いました、みたいな。
ええって。
だから、和田アキ子を外すってさ、言ったら山本正人か佐藤義則に引退勧告するのもんじゃないですか。
大変だ。
ね？誰が言いに行ったんやろ？
チーフプロデューサー様が行ったんでしょ？紅白の。
怖いやん。
怖いですよね。
いや、でも、それ多分小林幸子の時も同じ人が行ったんでしょうね。
まあでも小林幸子の場合、いろいろトラブルあったからっていうのもあるでしょうし。
でも作ってるんですよ、一緒。
ああ、言いにくい。
バーって言ったら、見てみて、これ今年のやつって。
その、あったかどうか分かれへんけどね。いや、ちょっと申し訳ないんですけど、今年はちょっとって。
だって小林幸子も卒業なんてことなかったもんね。
確かに。
あ、そうみたいな。
いや、きついな、そう考えたら。でも、ゴールデンボーバーも出なくなるじゃないですか。
あれは懲戒解雇でしょ。
あれは懲戒解雇でいいと思うけど。
だってもう、まあ言うてもね、ももクロも卒業ですし。
うん。あもう、あもう、角が立つな、その話すると。
いや、だから俺、卒業と悔しいですの違いがよう分からへんねや。
うん。
あらかじめ、今年はちょっとないかもって言われて、卒業って言ってんのか、
うん。
まに、もう卒業。
段階的に言ってあげたらいいのにね。あの、去年卒業、今年卒業ですって言うといたらよかったのにね。
うん。もう紅白終わって、NHK ホールから出るときに卒業証書もらうとかね。
うん。行く年来る年の後にね。
あらかじめ。
うん。
あの紅白に出たから言って何かあるかっていうと何もないねんけど。
うん。でもそれでも紅白ってやっぱりそれで話題にしちゃいますからね。
まあね。
うん。
言うても、うん、私たち、アルスマグナのファンとしてはですよ。うん、
出ないですね。
今年の紅白狙ってたわけですから。
あのイベント枠では出ないんですか？ミキマス踊る枠みたいなんで。
いや、だからそういうのでももしかしたらあるかもわかんない、あるかもわからないと思ってたけど、それも小林幸子ありきですからね。
そうですよね。
まあ、
小林幸子の眷属として出るわけでしょ？
そう。
お月で。
お月で。
うん。
っていうのが、まあ、かすかな可能性として、まあ、どうかな、スマップと一緒ぐらいかな。
スマップは出んのかな、出ないのかな。
いや、ここまで来て出たら出たで、
うん、
ちょっと出んのも恥ずかしいでしょ、もう。
いや、早く決めないともうみんなボルテージ上がりまくるから、出にくいよ。早く出るんやって出ないと。
もう、だから、もう、ここまで来たら31まで隠し通すしかないですよね。
うん、当日サプライズ。今の NHK だったらそれぐらいやりそうな気しますけどね。
今の NHK だったらおそらくあの新幹線のホームに無理やり松田聖子を下ろして歌わせるぐらいのことはするでしょう。何でもありでしょ、今の NHK は。
そう。やりそうな気する。あの、ジャニーズ事務所前から中継ですみたいなね。
中継ですとか。
うん。
もうそれこそヒロリン・ハオリンみたいなんか、ああいうのでスマップとか。
ああ、そうですね。みんな豚にしてスマップに出したらいいんですよ。
そうそう。とか、なんでもありでしょ。
丸マップみたいなんで。
なんとか親子出すとかも。
なんとか親子って何ですか。
いや、ジュリーとかジェリーとか。それとかもう72時間スタッフがもうジャニーズ事務所の前に72時間とか。
ああ、みんな最後の姿を応援したいんだって。
うん。
って。
あと、ライフでもおそらく、ゴールデンチーフエグゼクティブスプロデューサーが
やりそうですね。
うん。スマップみたいな、
うん。
オリンを前に説教すると思いますよ。
ああ、まあそれぐらい仕上げたら救われるような気がするんですけどね。
知ってあげればね。
うん、まあ、星野源が甲冑を着てあのダンスを歌うかどうかですよね。
甲冑を着て歌えないでしょ。
今ならやるかもしれないですよ。
何でもありですもんね。
まあでも星野源は今がピークのような気がするな。
楽器とキスしたところがピークです
か。ピークですよ。多分人生のピークですよ。
そら高校の時のあの写真からしたら今がピークでしょ。
ピークですよ。どう考えても。
今だってもう言ったらもう。だけね女はいねえな状態でしょ。
まあ多分ね、チンコ乾いてる暇ないよって感じだと思いますけど。
おそらくね。
まあそれ以前に星野源すぐ体調壊しますからね。
まあ体弱いですからね。一回死にかけてる
し。死にかけてるし、すぐオールナイトも休みますからね。
あいつほんま。
で、すぐパフューム出てきますからね。
パフューム使い勝手いいっすよね。
パフューム使い勝手いいなって、ラジオの入れ替え見てたら思いますね。
いや、あれもう東京の木田太郎やで、ほんまに。
パフュームが？
うん。もう明石家さんまとか休んだらすぐ木田太郎出てくるやん。
昔のね。BS とかそうでしたよね。
ポップ大歌謡曲とか。困った時は木田太郎やから。
まあ、おるんでしょうね、すぐそこにね。
だからパフュームずっとフジテレビとか日本テレビのロビーにおるんちゃうの。
そんなパフューム暇ちゃうやろ。
いや、昔 ABC の喫茶店にいつも木田太郎育てたからでしょ。
多分木田太郎は多分いたんでしょうね、普通に。
うち下に木田太郎おるやろ、探してこいって言って。
で、先生ちょっとってなったんでしょうね。
だいたい木田太郎か、ね、いますからね。
うん。
誰かが。
本当にいますもん、多分。あれ見てたら。
うん、多分ね、俺らは知らんかっただけで、多分喫茶店に木田太郎と真の真はいつも座ってたと思うんですよ。
うん。
まあまあ、それはいい年ですよ。
はあ。
ま
あ
まあ、ちょっと世代交代っていう感じになってますけど、
うん。
まあでも、今日の話題は紅白じゃないんです。
今日の話題は紅白じゃないんです。
うん。
っていうのは、まあ、紅白近いんですけどね。
うん。
いや、ちょっとね、もうちょっと早く話したかったんですけど、どうも話の順番でこの順番になっちゃったんですけどね。はい、
うん。
僕ら1年前に、長野の、けったいな夫婦のとこ行ったじゃないですか。
なんか NHK に取り上げられるような感動的な夫婦？
あ、感動的な夫婦ではないです。ある意味感動的な夫婦やったけど、なんか、なんだろう、縄酔いする奥さんの話。
ああ行った行った。
行ったでしょ？
行った行った。すっごい美味しいあの料理をたくさん旦那さんが作ってくれた。
そう。で、ずーっとチワを膝に抱えながらラジオ収録したあそこですよ。
行った行った行った行った行った。あの時は本当に
いろいろ
と世話になりました。ありがとうございます。
うん、
聞いてますよ、ラジオ。
ほんまかな？いや、でね、
うん、
まあ、どことは出すとちょっと語弊っていうか、なんか問題があるらしいんで、
そうなの？
何かどっかにバレたみたいなんですよ。あそこ。
奇跡の村が。
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 あの奇跡の夫婦のラジオが、
はい。
どうも、特定しましたみたいな感じになったか何かがわかんないけど、ホームページがある日突然、一夜にしてなくなった。
そんなサナダマルみたいな。
あれみたいな。
あれみたいな。
ポンペイみたいな。
徹底的に壊されましたか。
そうそう。掘り埋めろみたいな。なんかなったのかなと思って、また違う名前になって。
あ、そこは知ってます。そこは知ってます。名前変わったっていうのは知ってます。
豆腐なんとかみたいなんになったんですよ。
うん、変わったんだなーって。
で、アイコンもシンクパッドの犬みたいなアイコンになってたんですけど、
うちも3回ぐらい名前変わってるから別にいいやと思ってましたよ。
まあまあ、うちもそうですよ。ロンダリングしてますからね。経歴を。うんうん、で、なんかまたツイッターでフォローしてきたんですよね。
僕もされましたよ。
うん。あれ？これはひょっとしてそうなのかと思って、2、3日放置してたら、奥さんがまたフォローしてきたんですよね。
縄酔いする奥さんが。
縄酔いする奥さんが。
うん。
で、同じような色づけ、同じようなアイコンだったから、あ、これまたあの夫婦か、というので分かったんですけど、うん、まあ、新しいラジオが、まあ、愛犬家なので、まあ、これズバ犬って言うんですかね。
何ですか、それ。
なんかよくわからん。あれですかね、朝ズバーみたいな感じですかね。
ああ、はいはいはい、そういうことか。
ズバ犬。で、またあれですよ、フレンチポップっていうか、スウェディッシュポップみたいな、タモリが、モノマネでやりそうな、フレンチポップを、イタリア人、フランス人の男の人が、ブスブスブスブスブスブスブスブスブスっていうような感じの歌で、まあ、また爽やかに、ラジオしてはるんですけどね。
まあ、うちにはない爽やかラジオが、もともとお得意でしたからね。
で、そこでね、第1回目にして、やっぱり持ってくるのは、やっぱり第1回目ってやっぱ気合入るから、
うん、
いいネタ持ってくるんですよね。
さっきの大虐殺とか。
そんなネットが荒れるようなことをやるんですか。
いや、知らんけど、すごい大ネタ持ってくるっていうから、そんななんかそこまで行っていいんかいみたいな話かなと思って。
またそれ、ネットウォーヨが喜びそうな。
うん。
ではなくてね、元からやっぱり奥さんが同人活動されてた方やったじゃないですか。
まあ言っても、池袋、うん、大好きっ子。
大好きっ子みたいな感じじゃないですか。
はいはいはい、
不女子なんですよ。不女子に全然見えないけどね。
は
いはい、
うん。
奥さんは。
不女子は縄酔いしませんからね。
これ今更なのかもしれないんですけど、それ一回取り上げたのが、うん、オメガバースっていう考え方をね、
うん、
ちょっと勉強させてもらったんですよ。
バースのすごいやつや。
オメガのバース、そうそうそう。
うん。バースのすごいやつや。
バース農園のバースではなくて。
バースが4割打つようなバースや。
3割かな、オメガだから。アルファ、ベータ、オメガだからね。で、オメガバースって、今の言いっぷりだったらわざとボケてると思うんですけど、サムさんこれ言葉してました？う
ん、知りません。
ああ。これいろいろ見てるんですけど、うん、オメガバースっていうのを主に、洋画海外ドラマ系ジャンルの二次創作、うん、要は海外 しもーす。
戻りました。
はいはい。
海外の二次創作まで。
海外、うん。海外の二次創作の、
うん。
まあ、ジャンルというか、ある形なんですよね。で、何かというと、オメガバースっていうぐらいなんで、アルファ、ベータ、オメガって言いますよね。うん、1、2、3じゃないけど。うんうんうん、で、こうやってまあ言ったらその第三の性みたいな感じの話なんですよ。いわば。それはあれですよ。ニューハーフとかそういう話ではないんですよ。
うん。
で、どういうことかというとですね、この世界には男女の性別の他にも、アルファ性、ベータ性、オメガ性の3種が存在するっていう話なんですよね。
まあ、血液型みたいなもんですか？
でもなくて属性。性別はあるんだけど、アルファ性っていうのは生まれつきのエリート、ボス気質、カリスマ性やリーダースキルを持ち、社会的地位が高いものに多く、すべてにおっていて優遇される。数は少ない。
まあ、要は人間をある種の、また別の。
まあ、もしもし？
もしもし？ちょっと今、イースポが発生してたんで。
イースポ？
イースポが発生してたんで。
ある種のスーパーエリートみたいな人たちなんですね。うん、で、ベータ性っていうのが、うん、ごく普通の人たちで、これ一番人口比も多くて、で、ベータ性同士で結婚するのが一般的と言われている。要は、人間の ランク分けでもないけど、まあまあ、そういうふうな感じなんですね。で、オメガ性っていうのがこれが一番ポイントで、数は、その少ないと言われたアルファ性よりも少なくて、絶滅危惧種としても扱われることもあると。で、ここがポイントで、約3ヶ月に一度発情期が存在すると。はぁはぁしちゃうんですよ。だから、その、発情するのが男であれ、女であれ、どっちもそういうオメガ性の人は、はぁはぁしちゃう。で、発情期は10代後半から始まるとされ、発情期なら、
で
ですよ。はい。どこまで話したかちょっと分からないようになっちゃいましたけど、うん、まあ、アルファ性、ベータ性、オメガ性っていうのがあって、
うん、
まあこれ、だから、人間がアルファ性、ベータ性で3つある中で、かける男子、男女っていうんで、6種類いるってことなんですよね。
まあまあ、要は、だから言ったら、さっき言ったように、その、まあ、血液型ではないけども、
うん、
ある種、そういう風に分けられるっていう、新たな、なんかこう、
塊。
うん、塊というか、六白木星というか。
六白木星ね。はい、はい、うん。で、まあ、アルファ星、ま
あ。なんかあるんでしょうね。
うん。で、アルファ星っていうのは、生まれつきエリート、ボス気質、カリスマ性やリーダースキルを持ち、社会的地位が高いものに多く、すべてに多い、まあ。
そんなもんはどうでもいいです。要は、
オメガ星が問題なんですよ。
オメガ星の発情するっていうところが問題なんです。
そうそう、ハーハーするっていうので、で、発情期ならば男女問わず妊娠が可能。種の、繁殖が仕事とみなされており、
何なんでしょうね、
なかなか喋ることを。で、まあ、で、ちょっと今途切れ途切れになっちゃってるんですけど、いや、本当にひどい。ひどいスカイプ。
なんか大きな力が働いてるんですよ、
これ。でも、オメガ星が要は問題で、要は、オメガ星の人が発情期が定期的にあるっていうのがポイントなんですよね。
で、そんなことはどうでもいいんですよ、もう。
何ですか
見分け方を教えろと、オメガ星の。
え？オメガ星の人の見分け方？フェロモン。
誰がオメガ星なんですか？
フェロモンがあるらしいんですよ。
もしもし。
いやー、ひどいですね。
これは何なんやろね、途中から。来た。
来ました。大丈夫ですかね。
いや、雑音が来た。
雑音来ました？
あ、大丈夫。
大丈夫。
うん、
いや、まあ、ね、オメガ星の見分け方っていう、何年かの働く力が働いてますね。
この話しようとしたら、なんかあかんやん。
だから、傍受されてんのかな？
うん。
うん、いや、フェロモンが出てるんですね、そういう人には。
だからそのフェロモン出てる女が分かんねえやったら苦労せえへんよね。
だからそういう設定の話をしてるんです。
その、おる周りで橋本まなみみたいなやつ。
え？これで変わるかもしれない。はい、はい。
で、フェロモンですよ、フェロモン。
フェロモンね。ああ、なんか、橋本まなみって言ったら急にノイズが入ったんで、橋本まなみもどうもダメっぽいですね。
なんか、北野誠の気持ちがちょっと分かりましたよ。
バーニング、うん、みたいな。
いや、だから、その、要は、オメガの人たちが発情してて、フェロモンがあるわけでしょ、
うん、うん。でも、それを、うん。
分かんないんでしょ、誰がオメガとか。
いや、わかるんですって。なんかもういつもフェロモンを出していて、肛門とかが粘み、何か見えない力が働いていますね。もしもし、
こっちでも雑音乗ってますか？
いや、言うほど大丈夫ですよ。
あ、言うほど大丈夫。
ホワイトノイズは多少ありますけど。
あ、橋本まなみがダメなんじゃないですか？
ダメなんですかね。
こっちでしばらくやってみますか？
これは iPhone 直ですか？
iPhone 直です。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。iPhone スカイプです。
うん。じゃあ、もう一回、オメガバースの話から。
はい。
でね。
うん、
あの、この前までに、今、このオメガバースについて話をしていると、なぜか通話がブツブツ切れるっていう事象が、こう20分ぐらい格闘していまして。
いや、だから、普段のノイズやったらわかるじゃないですか。
うん。
明らかな妨害って言ったんですよ、これ。
いやいや、で、オメガバースって何なのってとこなんですけど、
最初の話では、
うん、
海外のドラマの、
ドラマで二次創作で、要は、まあ、やっぱり、
もしもし。
もしも
し。うん。でも、オメガの話をし始めると途端に入りますよね。
ダメなのかな？じゃあ、このネタはやめましょうか。
なんでしょうね。iPhone でやったら普通は駅。
ただ単に電波状、僕の充電波状況が悪いのか。フリーの Wi-Fi 飛んでないかな。飛んでないんですよね。いや、オメガバースの話はしたいんですけど、
うん、
これ話すと多分よからぬ電波が発生するみたいで諦めます。
まあ今のところ大丈夫っぽいですね。
うん、
早く喋りましょう、ちょっと。
いやいや、まあまあ、それでね、うん、オメガ星が要はもう。
よし。オメガ星が悪いのかな、やっぱり。
オメガ星が悪いんですかね。この話しない方がいいっぽいですね。
しばらくしたらでも雑音出てくるんですね。
そうなんですよ。まあ。
出ないな。
出ないですね。オメガ星の話をすると急に出てくるんですよ。まあ、オメガ星というかね、オメガバースに関しては、ズバ犬で聞いてください。 そっちの方がよ、そっちの方がよっぽどうまいことを説明してるなと思うんで。
いや、あの、でもまあ、なんか、何かしら理由があって名前を変えはったわけでしょ？
そんな、そっちの話に行くのね。なんかあったんですよ。多分、お医者さんにバレたとかね。
で、それをまたこう取り上げることによって、このズバなんとかが、こうなんか。
窮地に立たされる。でも前のラジオの名前を言ってないから、
うん、
大丈夫だと思いますよ。
あ、そういうことか。
集団ストーカーにやってるってことですかね。
いやいや、そんなないでしょうけど。
いやいやいやいや。あの夫婦は。
大変ですな。
大変ですよ。もうオメガ星うんぬんとか言ってる場合じゃないですよ、本当に。
だからその、あれちゃいます？二人で撮ってたらノイズが発生したんじゃないですか。
あ、で、盗聴されてるみたいな。
うん。で、うちにも来てんじゃないですか。
ああ、いや、僕、今、これ、一人カラオケ出た瞬間に、
うん。
いつも聞いてますよ。って言われたりするってことですか。
いや、よくわかんないですけど、だからさっきから、だって、オメガ星の話をするとノイズが。
出るっていうのは、これ、いかに、
うん。怖いね。
怖いですよ、もう。もうちょっと心折れかけてますからね、もう。この話はできなくて、話すネタがなくなっちゃいましたよ。
じゃあちょっと俺の体の相談してもいいですか、
ね、ああ、はい、まずは。
まあ、このラジオでは、ちょくちょく取り上げてると思うんですよ。
坂本さんの痛風の件ですか？
いやいや、痛風ないから、俺。
尿酸値が高い。尿酸値が高い件。
尿酸値が高いだけで、痛風にはなってないんですけど。うん、処理と言いますかね、毛の。
毛の処理ね。毛の処理。
毛の、
はいはい、
毛の処理を何度か取り上げてますやん。
はい、私は好きですからね。
そう、名人も僕も。
うん。
で、まあ、名人に感化されたわけではないですけども、私もその、スネ毛トリマー的なものを買ってみたりとか、ね。はいはい。
スネ毛好きカッターみたいなね。
そうそうそう。うん、売ってるんですよ、ちゃんと。そういうものが。
ギャツビーで売ってますよ。う
ん、ギャツビーで売ってるんですよ。
うん。
まあ、それに関しては、まあまあまあ、いいんですけれども、女子の人たちは、
うん。
あるじゃないですか。そういう専門のそのエステサロン的なところ
が、ああ VIO 脱毛とかなんかいろいろ
VIO 脱毛とかあるわけじゃないですか。
はいはいはい。
まあその全部合わせて何万とか、その V だけだったら初回500円で OK とか、
うん、
いろいろあるわけじゃないですか。
うん、
でまあ僕もまあそのご多分に漏れずというか、まあ明治もそうでしょうけど、まあまあそこそこ
毛深い方でいらっしゃいますがね。
毛が多い方で、
うん、
で、まあ、男子のデリケートゾーンって毛が多いじゃないですか。
ギャランドゥ。
ギャランドゥよりもっと下ですよ。
ギャランドゥの下ね。うん。
下の方。
うん。すごいですよ。
で、ある程度年齢重ねてきても、
うん、
まあ、メジンに言われてからその脇毛なり、すね毛なりっていうのをある程度その気にするようにはなったんですけども。
これ僕に言われて。
自分のデリケートゾーンの毛っていうのは、
うん、
ほぼ何もしたことないんですよ、僕。
あー、まあ、そういう人多いでしょうね。
うん。でもほら、私たち結構意外と火星人っぽいところもあるじゃないですか。
はいはい。そうですね。
女子の皆さんはなかなか分かっていただけないと思うんですけど。
佐藤さん、象が蕎麦を食う話をしたいんですか？
そう。いや、まあ、そういう経験は高校とか中学の頃にみんなあると思うんですよ。
はあ、象が蕎麦食う経験ね。うん。
まあ、その川にこの毛が引っ張られて痛いみたいな。
うん。
で、それを気にして、まあ、自分の、こういう時はなんていうのかな？ポール？ポールじゃないな。うん。男気？
うん、男気。
うん。木は別の木ね。
うん。
の、周りの毛をちょっとカッティングしたりしたわけじゃないですか、高校の頃とか。
しました。はあ。
ね？
うん、うん。
挟まれるのが嫌で。
うん。
で、まあまあ、いつしかそういうのはしなくなったんですけど、
うん。
そのポールの下の方にある、その袋的な存在あるじゃないですか。
まあまあ、袋ね。
はい。
はいはい。
にも、生えてはるんですよ、毛が。
それなりにね。
それなりに生えてて、で、うん、やっぱ長い人生起こってるうちに、結構な長さになってるわけですよ。
抜けませんの？でもそんだけ長かったら。
いや、抜けるとは思うんですけども、でも結構な長さじゃないですか、こいつ。
うん。
でも、これの処理って、しないでしょ？
あんまりしないですね。上はするけど、下はやるのちょっと勇気いりますもんね。
勇気いるじゃないですか。
皮薄いところですから。
これに髪袖当てるって。
うん。
なんかもう解釈みたいな感じになるんじゃないですか。かといって、まあ言うても俺に言わせりゃよ。
うん。
V ゾーンとか I ゾーンとか O ゾーンとか二次元でしょ？
二次元って、まあまあ。あ、まあ二次元だ。平面だ。
平面でしょ？
うん。難しい難しい。
俺らのこのデリケートゾーンってさ。
超立体ですよ。
三次元じゃん。
うん。
3D プリンターで作るようなもんじゃん、これ。
そうっすよ。多分かなりスキャンしないと作れないですよね。
しかも、
うん、
その、反りやすくはないじゃないですか。
まあ、引っ張って平面に無理やりするかね。
うん。
うん。
もう、女子の人多分ね、知らんと思いますけど、これ伸ばしたら、畳1畳分ぐらいなのかな？
ならんわ。
金箔みたいな。
金沢の金箔工芸のよろしくね。
そうそう。いや、でも、
まあ。まあでもそんな勢いですよ。
勢い的にはすごい伸びるんですよ。うん、
伸びる伸びる。
それがシワシワになってて、毛がバッて入ってるわけです。
うん。確かに難しい作りですよね。
そう。で、まあ、今までは、若い頃は、もうここら辺伸びてても、いいわと、思ってたんです。
うん、ほう。
まあ別に自分が舐めるわけじゃないし、って、
うん、
って思ってたんですけど、
うん、
さすがにこう年取ってきて、こうずっと長いままで置いてると、なんか、ここのあたりのその、湿度が高いなと。
保湿しまくってるんかな。
なんか高いなって。
うん。
どうもなんかこう、ほら、湿度が高いところってなんかこう、菌とか、なんかいろいろあんまり良くなさそうじゃないですか。
確かに。なんか変な匂い醸し出すとかね。
うんうん、で、まあ、なんか、嘘かほんまかようわからんけど、その、ヨーロピアンの人たちとか外国の人たちはあれですって、そういう男もみんな揃うんですって。
うん、って言われるけど、本当かどうかわかんないですからね。
わかれへんよ。俺も知らんよ。実際、パリの女の人に、もう、パリの女の人に、あの、服10着しか持ってないんですかとか聞いたことないから。
うん、多分みんなもっと持ってると思うよ。
俺もそう思うねん。
うん、
そう思うねんけど、わかれへんけど、そう、特に海外セリブはみんな揃ってるよと。
うん。
で、その方が気持ちいいんだと。
エッチすると気持ちいいのかなっていうわけでもなくて。
普段が、なんかサラサラしてんのかなとかいろいろ思うじゃないですか。
うん。いや、でも、生えかけだったらチクチクするよね、そこも。
そうそうそうそう。
引っかかると思うけどな、
ま。確かにその男気の周りを切ったことはあったりしてもよ、若気の至りで。
うん。
その、袋の方には一切手を触れたことはなかったんですよ。
ああ、未知の領域だ。
そう、でも意外にこれが結構密林やったりするわけじゃないですか。
坂本さんは密林なんですね。
意外のね。
うん、
意外と。で、これやっぱ一回行っとかなあかんのじゃないかと。
え、行く？ああ、それってことね。脱毛に行くのかなと思った。
だからスネ毛とか全部、あの、結構サクサクサクサクやってたんですよ、僕。
うん。
トリマーで。で、ある程度薄くなってきたら、あの、自転車の人よろしくですね。
うん。
全部剃ったれと。
剃ったんですか？
一回綺麗に剃ったんですよ。ほんで意外にやっぱ気持ちいいんですよ。
うん、すべすべ。
すべすべとして。あ、肌も白いし。
うん。
すべすべやなーって。そうすると、ますますこの、男気とその袋の周りの奴らがですね。
疎ましく思うんですね。
疎ましく思うんですよ、これ。
うん。
あの、もう、あの、女性の整形、美容整形と一緒ですわ。
ここをやったらこっちもやりたいってすぐなるんだ。
そう。バランス悪いかな、これ。
うん。
ね？まあ、後から考えると、ここ剃ったらお腹も剃らなあかんようならし、どんどんどんどん上に上がってくるんですけど、もうその時はもう、とにかく真っ白になった足と、その上の袋と男気のその、対比？
うん。ないわって思いますよね、多分ね。
うん。これもうちょっと、せめてもうちょっとすこうと。
うん。
ここに紙すり当てるの怖いと、さすがに俺も。
めっちゃ怖いっすよ、そんなん当てんの。
怖いでしょ、それ切ったとこ想像してみ。
うん、ああ、もう大変。
今、このラジオ聞いてる2800人ぐらい股間にてやったでしょ、今。
うん、だし、多分ね、死決勝を持ったら、うん、エディさんみたいな呼んどこのダメですよ。
そう。
バンテージテープっていうか、なんかようわからん、ワセリンみたいなやつ抜いたくってね。
うん。いや、ほんまね、もう、気合で血止めなあかんみたいなね。うん、
ボーイ大丈夫って言われるんだけど、
だから俺、人生の中で一番痛かったのが、小学校の時にチャックにチンチンの皮挟んだ事件やからね。
まあ、トラウマですからね。
うん。だから、まあ、そういうのも分かってるから、さすがにちょっと、カミソリ当てるのは怖いと。
うん。どうしたんですか？
ハサミで切ろうと。
ハサミも、まあ、ギリギリやな。
でも、ハサミでも、尖ってるやつ怖いやん。
うん。
で、なんか、鼻毛とかを切る、先の柔らかなってるハサミだったらいいんじゃないかと。
ああ、ありますよね。
うん。で、それで、袋をちょっと、つまみながらですよ。
抜いたらいいのに。
痛いね。
ブチって。
痛いね、それ、痛いねんって。
まあ、炎症起きますけどね。
うん。で、できるだけ根元の方で、こう、切るみたいな感じで、うん、サクサク、切っていったわけですよ。
うん、
カリスマ美容師よろしく。で、まあ、ある程度切っていくと、結構量あるなと思いながら。
しんどいですね。
なかなか時間かかったんですけど。
うん、
で、まあ、やりましたと。で、そうなると、袋の周りにあるやつも、まあ、やっぱりちょっと邪魔じゃないですか。
いや、
まあ、
はあ、
男気の周りはいいね。男気の上はいいんですけど、
うん、
その袋に隠れてる部分あたりにもあるじゃないですか。股のあたり。
ありの戸あたりみたいなところとか。
いや、そこまではいかへん。そこまではいかへんけど、うん、ちょっと付け根部分あたりにもあるんで。
あ、じゃあ、まさかさん、ビキに入ったらはみ出る部分ね。
そう、うん。そこはちょっとトリミングしとこうと。
うん、
で、まあ、トリミングしたんですよ。
うん、
で、まあ、もうすっきりしましたよ。それで風呂入ってすっきりして、ああ、いいじゃん。
うん、
もうすっきりだよ。これでもう俺も欧米のセレブ並みだよと。
うん、
で、まあ、それからちょっとお仕事を何日かしたんですけど、
うん、
ベタベタすんねんな。
あ、やっぱり。
うん。
汗ですよね。
ベタベタいうか、ペタペタというか。うん、
なんかくっついてる感じる。うん。
タコかっていうぐらいくっつくんですよ。今までそんなにくっついてなかったのに。
うん、
ようやくKの意味が分かったっていう。
快適に過ごすためにKは行ったんだ。
あいつが湿度の原因やと思ってたんですけど、俺は。うん、結露の原因はこいつやろと思ってたんですけど。
うん、
ちゃうねんね。
何が原因なんでしょうね。
いや、結露の原因はあいつらやねんけど、でもあいつらおらんかったら、ペタペタするんですよ。
もっと不快にやるって。
なんかこう、くっついて歩きにくいみたいな。
ほら、やっぱケア大事なんですよ。
いやいやいや、そんな、女子のようにね、
うん、
いらんもんではないみたいですよ、どうも。
男は汗っかきっていうのもあるから、毛があるのかもしれないですね、うん、逆に。
そう、まあ、潤滑剤ではないですけど、大きい石を運ぶときの丸太のような存在。
よくわからんな。でもなんとなくわかるぞ。
なんかピラミッド作るとき石の下に丸太いっぱい引くじゃないですか。なんかそんな感じなのかな。なんかペタペタするんですよ。しかも最近は、切れかったのがトゲトゲし始めて、それが袋を直撃するみたいな。ペタペタするし、チクチクするみたいな。
20区、30区ですね。
まあ、50しかおっさんがやることじゃないんですけど。
うん、そんなもう、そういうすきばさみみたいなのに使って、いろいろ50のおっさんがやってたっていうのも、考えるとちょっとどうかなと思うんですけど。
そう、だから、俺、脇毛も一瞬、いっとこかって思った時があったんですよ。
うん、うん。
つくんじゃなくて、
うん。
マッチよろしく全部いっとこかと。
やっぱりちょっと思いとどまるでしょ、それを見ると。
あれもいかへん。
ちょっとすくぐらいがいいんですよ、だから。
そう。もうだから、ちょっとペタペタし始めたとき、俺、天下粉買いに行こうかな、
正しいね。
いや、なんか昔よ、あの、銭湯行ったら、あの、体中真っ白にした男の子がおったでしょ。
うん。
ペタペタせんように。で、まあ、要は、ああいうことなんでしょうね。
うん。
あの、大人になって毛生えたら添加粉いらんようになるやん。
そうですね。
ああ。
そもそも添加粉って何のために使ってたのかよくわかんないですね、今から考えても。
汗毛が出んようにとかよう言うてましたけど、
うん。
結局のところペタペタするからでしょ。
かな。
うん、いやー、もうほんまにね、やっぱ勉強になりましたよ、いろいろ。で、まあまあ、それが原因なのかどうかわからないんですけど、
うん、
最近、あの、左の肩が上がらなくなりましてですね。
五十肩。
四十肩って言ってるんですけど、俺は。
まあ、四十肩でもいいけど。
うん。
うん。
いやー、俺、自分にこんなのが来ると思ってなかったんで、
ああ、まあみんなそういうの思うんでしょうね。
ほんで、ようほら、その四十肩になったおっちゃんとかが、背広自分で着られへんとか、
うん、
服自分で脱がれへんねやとか、よう言うてたじゃないですか。うん、脱がれへんし着られへん。
マジっすか？
これは、うん。
あいたたた、ま、って。
いや、もう、あいたたたとかそんな問題じゃないよ。
本当に着れない。
あのね、夜中に激痛で起きる。普通に俺寝るでしょ。
うん。
多分俺人より胸板熱いんやと思うんですよ。
うん。
だから俺普通に寝たら腕が地面につかないんですよ。
どういうこと？あ、胸板が熱すぎて。
ついてちょっと。上向いて寝ると、腕が下に地面に
落ちますよね、普通ね。
胸を反らすようになるんです、
うん、
俺。
でも、
その瞬間、うん、肩に激痛を走るんですよ、俺。
じゃあ、どうしたらいいんですか？じゃあ、腕枕がいるわけですか？
そうそう。
腕のための枕。
ネットで調べたら実際そういう人いるんですよ。腕の下に枕を置くっていう人が。
腕枕。
そう、腕枕。で、俺も、腕用に、体の左横に枕を置いて、その枕の上に腕を置いて寝てるんですよ。
そうしない
と。でもやっぱ、寝返り打つじゃないですか。
うん。
だから、
まあ、激痛。
激痛を発したら起きるんですよ。
それ治らないんですか、なんか。
でいろいろ調べると1年ぐらいで治ったり半年ぐらいで治ったりとりあえずの痛みがある期間と、
うん、
でその後筋肉が固まってリハビリする期間に分かれるんですけど、うん、痛みは半年から1年ぐらいで取れるって書いてあるんですよ。
あ、じゃあまあ言ってるまだ
で若干最近痛み取れてきたんですよ。ほうほう。確かに最初の頃に比べたらね。
でも可動域が少なくなる。
そうそう。でも最初の頃本当に夜中に3回ぐらい起きてました。痛くて。
あんだけ運動とかいろいろしてるのにね。関係ないな。
でもなんか、関係ないみたいですよ。まあ、右は全然平気なんですよ。
うん。
だから左の肩をあんま使ってなかったってことなんでしょうね。まあ、それでとにかくまあ、痛みはだいぶマシになったんですけど、今度肩がね、
うん、
頭より上に上がらないですよ。
あら
もう本当にね、四十肩や言うて背広着られへんおっさんバカにしてましたけど、
うん、
服着るのが仕事の中で一番難しいですからね。なんか自分の尻尾追いかけてる柴犬みたいになってますからね。まあ YouTube とかいろんなネットとかでそのなんかこうリハビリの運動とか
やってるんですか？
そう。で、まあ、最初あまりの痛さには、ロキソニンの尻尾っていうのを買って
て、はいはい、
それを貼ったりとかしてたんですけど、
うん、
まあ、本当は整形外科かなんかそういうのに行くのが一番いいんでしょうけどね。
うん、
いや、これはね、もう、名人覚悟した方がいいよ。痛いよ。
なるんですかね。
いや、結構な確率でなるっぽいですよ。
あら
だから今は毎日お風呂の中でちょっとずつ肩の可動域を増やすようなそのリハビリをしてるんですけど、
は
あ
は
あうんまあ、それでも突拍子もないたまに変な動きを 球にすることってあるじゃないですか、うん、物を落としそうになって、はって腕出したりとか、
うん、
その瞬間の激痛たるや。
あら
もうだからもう最近ね、あの、体にフィットした服着れなくなりましたからね。
ダボッと。
ダボッとしたやつ。
まあ、そう、フィットした服だと着替えるときが大変だからっていうのも。
脱げないんですよ。
ああ。
でもあの、そもそもそう、左腕が、体の、肩より後ろに回らないんで、
うん、
背中をかくこともできないですよ。
不自由ですね。
いや、ほんまハンデキャップというか、万が一ですよ、
うん、
崖から子供と落ちたりしたら、
うん、
右腕で木の枝掴んだとしても、左腕で子供にバイバイですよ。
ごめんって。
ごめんみたいな。それぐらいですよ。
辛いですね。
うん。もう泳げないですしね、そもそも。
クロールもできない。
クロールできないです。
何やったらできるんですかね、犬かき。
いや、無理でしょうね。だから、バスケもバレーもできないし、あの、野球も右手は動くけど、
うん、
右手思いっきり振ったら左肩、激痛が走るから。なんか本当にね、四十肩って不便ですよ。まあ、車の運転はかろうじてできるんですけどね。
うん、
そもそもあの左腕を後ろに回すことなんてないから、車で。
まあ確かにね。
うん、いやー、でもびっくりしましたね。ああ、体にガタが来るってこういうことなのねっていう。
まあそんな坂本さんにも関して、そういう健康に関してメールはいつ来てますよ。
はい、
差し出しにチクビームさん、題名がん検診。
いや、ちょ、チクビームって何やそ
れ。東横名人様、はじめまして、チクビームと言います。東横さんはがん検診されてますか？私は今45歳なのですが、ちらほらがんで死ぬやつが出てきました。がん検診を受けずに、はい、会社の健康診断だけ やって、やつで、見つかった時はやって、会社の健康診断だけってやつで、見つかった時は手遅れってやつが多いです。多いですって何もいいのかってところですけど、私の周りはだいたい毎年1年間1回自費で5万から15万のがん検診を受けているやつが多いです。それで早期に見つかって一命を取り留めたやつも複数います。東横名人様はがん検診をちゃんと受けていますか？会社の実質意味のない検診は除く、がんについて豊子さんがやってることについて教えてください。ラジオ頑張ってくださいっていうことで、がん検診って僕は会社の健康診断そのものでほとんど何も、こんな健康診断意味があるのかっていう健康診断ばっかり受けてますね。なんでしょう、あの血液検査とか検便もないんですよ。
普通検便ぐらいありますけどね。
検便がないんですよ、うちの会社。検便してほしいんですけど、
うん、
で奥さんは別になんか普通の会社から紹介されるその人間ドックのところ行くと毎回検便とかはやってるんですけど、なぜか僕にはやってもらえない。で胃カメラも飲んだことないし、バリウムを飲むレントゲンで終わりだけですね。だからがん検診受けたことないです。もうそろそろ1回ぐらい受けようかなと思うんですけど、
まあとりあえずはまああの内視鏡を上と下両方やるっていうのがまあまあお手軽というか、
うん、
まずやることですかね。まあ、それで全部が分かるわけではないんですけれども、
いやでも分かんないんですけど、いや別に自分が受けてないのを正当化するわけじゃないんですけど、あまり行き過ぎたら行き過ぎたでまたそれでがんになるんじゃないかっていうのもあるじゃないですか。
よう言われますけどね、見つけへんかったらそれでいいんじゃないかっていう、うん、
そうひょっとしたらがんって案外できては消え、できては消えっていうこともあんのかなっても思わなくもないし、
まあたまに消えるっていう人いますからね、奇跡を見て。まあ僕はまあ個人的には2年に1回飲んでますけどね。
何を？バリウムを？ああ胃カメラを。
うん、胃カメラを。
うーん、
で1年に1回下から入れてますけどね。
それ大腸がん検診ってことですか？
まあまあそうですね。胃がんと大腸で、まあなんかあとはその超音波と、まあ検便とか、 懸命はもう代償の内視鏡をやってたらほとんどいらないんですけど、まあ、超音波と受けますね。ただ人間ドックに行くほどではないですよ。だいたい1日で終わるんで。だから会社の補助があるんで、それで受けてるって感じで、自分でお金払っての眼検診は僕もないです。
5万から15万ってやっぱりすごい高いですよね。
まあ一回その例えばまあ45なり50なりの節目でやっぱりその人間ドックに入らなあかんなと思うんですけど、なんかいざとなるとその10万とか言われると、
いやいやってい
やうーんってやっぱ思いますよね。
まあ、気づいた時には遅いんでしょうけどね、
まあ、そう実際そのね、そういう保険とかに詳しい人に言わせればですよ、まあその毎月何千円とか1万とかのその医療保険に入ってるぐらいなら、それでその何年かに1回でちゃんと人間ドックに入って、ほんでその月々1万円積み立ててる方がよっぽどマシみたいな話も聞きますけどね。あんなどうせね3日目からの入院しか出えへんとか、いろんなあのあれ制限があって、まあ、そもそもあの、ね、あの高い治療に関しては普通の健康保険でもカバーできたりしますから。
なってみないとみんな分かんないですからね、保険に関しては。
まあ、まあ、ねえ、でも CM では桜井翔くんががん保険に入れ、がん保険に入れって和ごとにずっと言うんで、
あれずるいですよね。入らないとダメなのかなと思いますよね。
ね、がんを経験した、その芸人さんとか、いろんな人が出てきて、入っててよかったわ、ってみんな言うんですけど、別にお前入らんでも金あるやろとか思うんですけど。
多分入ってなかったんちゃうかなと思うんですけどね。
いや、俺もそう思うね。
あ
の人ら別に入る必要ないやろ。だって、あの人らなんか、がんなった瞬間にがん保険がどんだけ心強かったかみたいなこと言うやん。
いやいや大丈夫やろって、別に保険がないわけじゃないんだから、ね、国民健康保険入ってるでしょうしね。
まあましてやね、まあ毎週アメトークやってりゃ大丈夫やろと思うんやけど、まあでも保険に入っててよかったわって言うんやから、
まあいいんですよね。
まあまあでも保険よりも何よりもまずやっぱがん検診なのかな。でも明治に飲んだこともないし、下から入れたこともないの？
ないです。
それはそれでちょっと
一回ぐらい見といた方がいいと。
もう年齢的にはまず下は入れといた方、下は入れた方がいいんじゃないですかね。
上よりも下なんですか？
まああの確率的にやっぱ日本の大腸がんの多さって多いじゃないですか。
ああよく下痢するとか
もあるし、まあ、あのがん以外でもなんか ポリープというかいろんなものができたりとか、
なんか実は知らん間に潰瘍になってるとかね。
その血が出てるとか、もう検便もしてないんであれば1回ぐらい、まあ、あの痛くないんで全く、下剤というか、大腸の中をきれいにするのなんかポカリスエットのなんかちょっとまずいやつを2リットルぐらい飲まなあかんねんけど、
めっちゃ大変じゃないですか
いやそれが一番きついねって、だから、でもほんまそれ何がきついってね、まあ俺はあの、まあ、2年2回飲むんですけど、大阪にいるときにその結構あのそういうのが専門の病院があるんですよ。検診センター的な、
はいはいはい、
でそういうとこ行くじゃないですか、でまあ最初に座るでしょ、で、これを飲んでくださいと。5本に1回ずつ飲んで30分で飲みきてくださいねって言って、飲むでしょ？ほんだらまあ来るわけじゃないですか、便意が。
燃やしてきて。
燃やしてきて。で、まあやりますよ、トイレ行って。で、それを何回も繰り返すんです。まあその2リットル飲んでますからね。で、何が辛いって、そこの検診センターの看護師さんすごい可愛いんですよ。
そういうプレイなんですかね。
で、見せなあかんのです。
出ました。問題なしです。ドピングしてません、みたいな。
そのトイレの扉開けて、すいません、お願いしますって言ったら、その可愛い看護師さんが来て、僕が今出したものを見るんです。
うわー、嫌だな。
で、まだちょっと残ってますね。もう一回頑張ってって言われるんです。
頑張る。
いや、頑張るやないで、ほんま。だから、俺はもうそんな、汚いもの見せたくないじゃないですか。
じゃあ一気に出せよってことでしょ。
だからもう結構もうこれ結構綺麗なの来た。 もうほぼ水って思って呼ぶでしょ、
うん、
もう一回頑張ってみましょうって言われるんです。
え、まだ、じゃあもう水面みたいにならないとダメってことですか。
いや、ほんと綺麗な、もうなんか、もう、白州の水みたいな感じの南アルプス天然水的な感じにならないと、
もうすっからかんですっていうところまで我慢しないと。
そうちょっとでもゴミ残ってたらダメなんですよ。
あー、まあ内視鏡はそうなんですよね。
そうで、綺麗にして、
うん、
もうそれこそもうなんかもう南アルプスで女子高生が2人で水飲んでる的な感じになって、
うん、
ようやくその可愛い看護師さんがオッケーって言ったら、うん、内視鏡入れてもらえるんですよ。
うん、ご褒美。
そしたらもうそこからご褒美ですよ。
うん、ご褒美なの？
そこの健診センターの内視鏡の先生は、うん、ジョイさんなんです。
ご褒美だ。
そうするとまずそのジョイさんが、うん、もちろん指になんかサックはめてますけど、
うん、
指にクリーム塗って、
あそこで前立腺コリコリやってくれたりするわけだ。
そう、通りやすいようにクリーム塗ってくれるんですよ、うん、穴の周囲から穴の中まで指をずっと入れて、う
ん、あれ僕も G になった時に1回だけジョイさんにやられたことありますけど、すごい恥ずかしいですね。
恥ずかしいよあれは本当に。
で360度見られるわけですよ、ぐるぐる
そう。
ああこのタイプの G ねみたいな。
そう、
うん、
ようこれでアンジュは医者に惚れたなと思って
変態じゃないですか、ある意味ね。
あれ大腸の内視鏡医かなんかと結婚したんですよね。
腸閉塞になった時の先生ですよ、
うん、そうこの段階で恋が芽生えるっていうのよう分からへんよ俺には。
不思議で、
うん、ただまあそれでまあその女医さんが大腸内視鏡バーッと一番奥まで入れていって、あとは引っこ抜きながら検査してくれるんですよ。
あ、抜きて、あ、対脚線で見るんだ。
そう、対脚線で、引けーって言いながら、
うん、
そんな前田刑事が一番あのシンガルを務めてくれて、
うん、
ほんで、まあまあ、引きながら見てくるって感じなんですよ。で、最後の最後に、まあ、内視鏡って、ね、曲がるじゃないですか、先端が。うん、あれで肛門の裏を見て、終了する。
OK って。
OK みたいな。大丈夫ですよ、ちょっとちっちゃいポリープあったから、2年後に大きくなってたらその時に内視鏡の検査の時に切除しますねみたいな。
やっぱポリープあるもんなんですかね。
僕はありましたね。
まあみんなあるんでしょうね。
うん、でまあね、そのイカメラ上の方も一緒にやってくれる病院とかだったら、
うん、
ちょっと眠り薬的なやつを飲まされて寝てる間に終わります、
うん、へえ、いいですね。
うん、もうその病院もいたことあるんですよ。
お
ー、でその病院はおばちゃんが同じようにおばちゃんが見てくれてたんで、
うん、
もうおばちゃんやったら恥ずかしいことなんともないわと思って、
うん、
でおばちゃんに OK って言われて、で眠り薬を飲んで、でこんなんで眠んのかよって、でここに横なってくださいって、はいはい、グーって
コナンかみたいな
もうほんまにもう、いや俺もし俺こ結構眠りが浅かったりとかしたらどうしようとか、途中でカメラ飲んでる時に目覚めたらどうしようとかドキドキしてたんですよ。もうドキドキして寝られんかったらどうしようと思ってたのに、はい横なってって言った瞬間からもう意識飛びました。
はあ、いいですね。
うん、でポンポンって叩かれて、え、何って思ったら、はい終わりましたよ、上と下みたいな。何されたか分かれへん、その間。
ああ、怖いな。
うん、逆に怖い。
うん、
いや、その薬がすごいなと思って。
ねえ。
うん、
あるんだ、そんな。
あります、あります。それもすごかったなっていう。まあ、個人差もあるんで、大腸内視鏡は、まあ、結構きつい人もいれば、そんなにきつくないよっていう人もいますし、上の胃カメラの方も、今、鼻から通すやつと口から通すやつと2種類あるんで、
うん、
まあまあ、どちらでも楽な方を多分、選んで病院選んでもらったらいいと思うんですけど、まあ両方飲んどいて損はないと思いますけどね。
うん、まあ定期検診って言われるのでね、まあまあで、うん、毎回でもあれ血液検査で引っかかるわけですよ、なんか
でしょうね、
中性脂肪がとかね、
うん、
高コレステロールがって、
DM なんとかみたいな。
うーんとか、要経過観察だよとかって。で、会社の診療所に行くたびに、やっぱり言われるわけですよ。
痩せなきゃ。
風邪薬をもらいたいだけなのに、健康診断の結果をちくじちくり言われるから、会社の診療所に行きたくないみたいな。でも時間がないからそこ行かざるを得ないみたいな。
ガンはやっぱりね。
うん。
あんだけ CM でガン言われると、なんか保険入らなあかんのかなとか、いろいろ思いますけども。
まあ保険は一応ね、生命保険と、
うん、
まあ医療保険はまあ入ってますけどね。
うん、
まあがん自体はまあそんなにまあドック受けることもないんで、まあ行ってみようかなと思いますけどね。ちょうど40歳節目なんで。
もう昔の人がね、そう、伊達にふわくふわくとか、うん、そのいろいろと訳翻訳とか言ってはないんで、やっぱその厄年とか、
うん、
そういうちょっと前ぐらいに受けるのがいいんじゃないですかね。
なるほどね。
うん。俺も初めて胃カメラを飲んだのは厄年の前ぐらいやった。
まあ、ということで、チクビームさん、がんに関して言えることは僕はこんなぐらいしかないんですけど、まあ、ぜひともまた受けたいなと
思います。まあ、受ける気持ちはあるんですよ。もちろん。うんうんうん、人間ドックとかいろいろ。ただ、仕事が忙しいとか、金がちょっと高いなとか、いろんな。
でも5万から10万って言われたらね、1万から5万って言われたら、ああ、マックス5万かって思うけど、
日本人やな。
なんかね、
ただ、ノードックっていうのは、俺、ちょっと1回行きたいなと思って
ます
よ。
僕でも1回あれですよ、めまいとか結構する時期があったから、まあ、それストレス性のもんだったんですけど、
うん、
結局 MRI とかいろいろ。
ああ受けましたか。
ホルター心電図とか付け刺されて、何が原因だとか、脳圧を下げる薬とかなんかいろいろ飲みましたけど、もうただに過労やろって、もう過労って分かってんねん言って。もう会社これ以上仕事突っ込むなよっていう口実のために言ってんねんみたいなんってあるんですけど、うん、言えば言うほどまたね。いやいや、じゃあこの心電図をつけてとか、MR は、いや、もう休むための口実やから、みたいなあるじゃないですか。
早よ診断書書いてくれ、
みたいな。早よ診断書書いてくれたらええねん、みたいな。でもそれの時もやっぱあれですもんね。それで一遍保険入る時に、あ、そういえばこれ、申告しないと、めまいのために病院通ってましたって書かないとやっぱり怒られるのかな、っていうので素直に書きましたけどね。釣りやるたびにどんどん自分が入れる保険が狭まってくるんですよね、あれ。
まあ、社会保険とか、その会社の保険とか、いろいろ先うるさいですからね、やっぱり。赤字ですから、どこも。
まあ、それにならないために、まあ、早期予防というところで、いろいろね、健康保険は、組合はやってたりしますからね。
まあ、最近でも、どこの市とかでもいろいろやってるでしょ。そういうのもね。まあ、最近は男のがんよりもその乳がんとかそっちの方が結構言われたりもしますけどね。
そうですよね。
うん、まあまあ誰のおかげとは言いませんけども、まあがんはね、うん、がんは怖いですね、やっぱりね。
ということで、チクビームさんありがとうございました。それでは今日はこの辺でおしまいにしたいと思います。
はい、
はい、おやすみなさい。さよなら。